それでは、御言葉に入りたいと思います。今朝は箴言の22章13節です。私たちの教会で聖書通読の学びをしております。で、よく聞かれる質問が、午前と午後の礼拝はなぜそのようにしてるんですかと聞かれますね。もともとは午後の礼拝でしていることがメインだったんですね。一節ずつこの御言葉を読んでいくことによって教会が立て上げられていく、養われていく。けれどもこの午前中にその午後に取り扱うものの中から一部をですね見て深く掘り下げていくということをですねやっております。ということなので、午後の礼拝で20章から23章までを読んでいきたいと思っていますけれども、今朝は22章のこの13節に注目したいと思います。怠け者は言う、獅子が外にいる、私は巷で殺されると。ソロモンがこれユーモアを込めて怠けている者の姿を描いているわけなんです。外に出て体を動かして働かなければいけないと言われているのに、ほとんど可能性の低い、獅子、つまりライオンですね、の遭遇、それを会うかもしれないということを挙げて出ていかない言い訳にしているわけなんです。当時イスラエルの地には確かに獅子はいたんですけれども、遭遇するのは極めて稀ですね。でもそういうとにかく理由という理由を、弁解を挙げて自分がしなければいけないことを先送りしている姿がここに書かれています。箴言にはこの皆さんも通読されてどうでしょうか。この同じ主題、このいくつかの主題があって、それがこう繰り返しこう出てくるんですね。で、いろんな主題がこう折り重なるようにしてこの繰り返し出てきますけれども、怠惰という問題、怠けていくっていう問題も、その一つになります。ですから今日はここの箇所をが本文になってますけれども、引用するときに他に怠けているっていうところが出てくるところも読んでいきたいと思っています。新改訳の聖書だと16回出てるんですね、怠け者とですね。で、今読んだ箇所から、見ていくとですね、怠けている人の特徴は関わらないという特徴があります。関わらないですね。その外に出ていかないわけですよ。関わらない。主を信じているもの、主から与えられているものというものがあります。足を動かして、手を動かしていかなければいけないけれども、関わらないで口だけが動いているという状態です。他の人たちは道端を歩いていて、おい出てこいよと言っていても、獅子がいることを知らないのかと言って論評をするだけはしています。26章の16節、箴言ですね。怠け者は分別のある答えをする7人の者よりも自分を知恵のある者と思うと。他の人たちは動いているのに、自分だけは第三者としてその状況を把握していると思ってるんですね。もちろん獅子がいることも可能性はゼロではないでしょう。で、その可能性はゼロでないことについてもですね、熱心に動いている人は獅子が出てこないでいる、またはそこから避けるようにいろんなことをしてあげるかもしれませんが、そういうこともしてあげているにもかかわらず、感謝をすることもせず出てくることをしないということなんですね。 で19章の24節にはこう書いてあります。怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていこうとしない。すごいね。わかります？これがかったるいんですよ、この口に持っていくことが。でもさっきの霊的に当てはめていくとですね、感謝をするということって意外にこの怠けていることをやってると思うんですよね。このいろんなことが神様がしてくださった、またある人たちを通してしてくださっていることを感謝しなさい、主にあって感謝しなさいということは、こう口に持ってくるようなもんですよ。本当に心から出てくるものじゃないですか。それさえも面倒くさがってしなくなる、不平だけ言っているということですね。で、怠惰というのはそもそも一体どういうものなのか、箴言の中で最初に出てくる箇所というのが6章なんですね。6章の、6節からなんですけれども、まあ、6節から8節までのアリについてのことは後でお話ししたいと思うので、9節と10節を読んでみたいと思います。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。主によって目を覚ますこと、つまり主から言われていることをしていくことについて、いやまだだと言ってベッドから出てこない姿であります。主からこれこれをしなさいと言われているのに無視して関わらないようにしている姿であります。で、怠惰な人の特徴は、いいえ私はこれを行いませんって言わないんですよ。拒否はしないのけれども、はいやりますとも言わないんです。で、そこで特徴なのがしばらくという言葉、英語だと little って書いてあるのね。ちょっと寝かせてっていう、あのちょっと目覚まし時計ね、何回も何回も叩いてね、あと5分寝かせてよ、あと5分寝かせてよって、あれですけれども、ちょっとちょっとと言いながらはいとは言わないで行わないんですね。だから拒まないでいるからやろうとしているのかなと思ったら、やることはしないでいる。イエス様なんて言われました？はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいと。で、このはいという言葉、従順になるということを絶え間なく拒否している状態であります。この固くなな心から怠惰が始まっています。で、この私たちはもうここにいらっしゃる方は多分熱心にお仕事もしているでしょうし、それぞれの場所でいろんなことをしてお忙しくしていると思います。ですから、この勤勉でありなさいというこの箴言の言葉を聞くと、なんかあんまりもうそういう意味でね、捉えるのであれば、もう箴言の言葉は必要ないかもしれないぐらい、まあ、特に私たち日本人は一生懸命何かをしていますね。でもこの箴言の言葉はもっと霊的な話であります。神様の言われていることについて熱心なのか勤勉なのかということになるんですね。で、なんかね、こう一生懸命活動しなさいという意味ではないんですね、この勤勉というのは。そうではなくて、神様の心を知っているかどうか、神との関係の話になります。イエス様を信じているというのであれば、その心は持続的に情熱に支えられているはずなんです。 いいですか、もう一回言いますね。イエス様を信じているというのであれば、その心は持続的に情熱、パッションですよ、パッション、情熱に支えられているはずなんです。ですか。信仰を持っていても完全燃焼するのは予想、まあ、信仰生活を車に例えるとエコ走行をしようと、で自分の信仰は完全に働かせておくことはよしておこう、でも救いや天国行きの切符だけは失わないようにしておけばよいだろうと、という考えはイエス様を主として生きている人にはありえない話です。なぜか、主は私たちを情熱を持って愛しておられるからです。神がイエス様を、キリストをこの世に使わされるときに、それは主の熱心によるものだとイザヤが予言しました。9章の7節で、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。神から離れ、それぞれが勝手な道を歩み迷っている羊たちを探すために、並々ならぬ努力、情熱、熱意が注がれているわけなんです。イエス様はこのことを地に火を投げ込むという言葉で言い表しました。ルカの12章の49節で、私が来たのは地に火を投げ込むためです。だから火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。ですから神がキリストによって示された愛の中にとどまっているのであれば、これは情熱の愛ですから、心が燃えていないということはありえないんです。そして私たちのに神がくださった信仰の道というのは戦いの道であります。第一テモテの6章の11節と12節にパウロがテモテにこう言いました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。どうですか、永遠の命が与えられた天国行きの切符だと言ってエコ走行で走れるんですか。そうじゃない、熱心に求めて戦いがあるんだよと言ってるんですよ。そこに至るまでの過程というのは戦いであって熱心さに基づいてるんですね。どうしてかって言ったら、私たちのこの愛を冷やしてしまう障害物っていうのは数限りなくその途中にあるからなんです。愛というのはロークが伴います。イエス様は人間となられて十字架につけられるまでのロークによって私たちに神の愛を示してくださいました。ですから私たちも神の愛を持っているものであれば、ロークする愛を持って愛していくんですね。パウロがローマにいる生徒たちに挨拶をする、ローマ人への手紙の最後のところで、その一つにね、ペルシスという人がいるんですけども、こう言ってます。主にあって非常にロークした、愛するペルシスによろしくと。これ非常にロークしたという言葉、ヘトヘトになって倒れてしまうぐらいのロークしたという意味になります。本当に愛しているものってこうなるでしょう。例えばインターネットゲームで燃えてる若者がいたらですね、貫徹、貫、え、貫、なんだ、貫徹でいいのか、完全に徹夜、ヘトヘトになってロークするじゃないですか。好きだからでしょう。主を愛しているもの、主の事柄についてヘトヘトになって倒れるほどにもなる時もある。愛というのは情熱的です。で、これはね、見せかけの情熱ではありません。今私でっかい声こうやって説教してますけれども、静かな人も情熱を持ち、 その今言ってるのはこのなんか表面的な今情熱の話をしてるんじゃないですね。静かに燃えるようなでも持続的に持っている情熱であります。でパウロが手元にこう進めました。第2手元の1章の6節7節で、私の安心をもってあなた方のうちに、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。ですね。ここでも力と愛と慎み、その慎みの中に静かさの中に力と愛が働いていくわけです。で、勤勉に仕えていきます。ローマの12章の11節にパウロがこう言いました。勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさい。愛している時って計算できないです。時にそれは無駄に費やされます。愛というのは注ぎ出すものであって結果が出ないことがある。また面倒くさいです、人間的に言うとね。例えばお母さんが学校に行く息子のために弁当を作るのと、お金あげるから自分で買って食べなさいというのとどうでしょうか。もちろん栄養価の話とか出てくるけれども、そういう話じゃなくて分かりますよね。おのずと面倒くさいですよ、弁当を作るのは。朝早く起きて他にもしなきゃいけないことあるのに、でお金があるんだったらお金出した方がいいじゃないですか。効率的でしょ。で今だったらなんか栄養価を考えた弁当もたくさんあるわけだから、そういうのでやればいいじゃないですか。ところが人間は分かってます。お母さんが作ってくれた弁当全然味が違います。具体的な行いが伴っているんですよ、愛というのは。いつもで私も思い出すと、このように教会を始めるずっと前に、この救われる人が起こされずに落胆していた時に、私が本当にとっても敬愛している聖書教師のね、牧師さんがこの御言葉をくれたんですね。ヘブル書の6章の10節で、神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。人の目には無駄に費やされたと思うかもしれない、その愛は神は必ず覚えておられる。イエス様ご自身が十字架においてこれを経験されたので、そのことこそ神は喜んでおられるんです。目に留めてくださっています。私たちの信仰生活で効率を考えると非常に危険です。危険なところに入ってます。なるべく便利で自分の生活の都合に合わせたものにしていこうと調節すればするほど、そこにキリストの愛はなくなります。もし効率とか面倒だから便利にしていこうとか、その日本人っていうか、まあ人間だね、日本人だけじゃないです、全ての人だね、そのように人間が考えていくように、なんで神様しないのかな、なんでそうやっていけばいいのにって思う人は、思うんであれば信仰そのものを破壊しますよ。イエス様が天から地上に降りてきたっていうのは面倒くさいことでしょ。天にいた方がずっと楽じゃないですか。そして面倒くさい、そのベツレヘムの家畜小屋で生まれて、その時から不条理な面倒な、なんかよくわからない、そういう世界の中に行かれ、一番面倒で人間の一番この闇の部分というかぐちゃぐちゃしたあの十字架のあそこのところまでイエス様は歩まなかったはずなんですね。ですから信仰生活を自分でまとめ上げようとしないでください。使徒の働きを見ると、まとめ上げようとするところで御霊が禁じるんですよ。コルネリオのところに行こうとさせた神様は、ペテロは躊躇しました。で、昭和じゃ今のトルコのところで収めてこう宣教旅行をと思っていたパウロは、御霊によって禁じられて、マケドニアの人に夢で呼ばれてヨーロッパ宣教旅行に行ったんです。 御霊にそのどうなんかよくわからないけどまとめられなくて、このなんか刺さったこの魚の骨が抜けなくて困ってるみたいな、そういうチューブラリンの状態、そういうところにいて、いつの間にか神様がそれを使って運ばせてくださっていると、御霊の力強い働きがあるんですね。怠惰というのは主の与えておられる事柄に関わらないということを先ほど話しましたが、これ霊的に深刻なことです。主からの報いを取り上げられるという結果を生み出すんです。タラントの例えにそれが書いてあります。主人がしもべたちにそれぞれ5タラント2タラント1タラントを与え預けてですね、で5タラントと2タラントを受け取ったしもべは商売をして儲けました。で彼らには、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。でも1タラントを預かったものはどうしました？土の中に隠しました。自分の人生に与えられた神様に仕える機会に対して面倒くさい、関わらない、これをやったんです。それで主人が何と言ったか、悪い怠け者のしもべだ、だからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っている者にやりなさい。悪い怠け者のしもべだとこのように言ってます。そしてこのしもべはですね、外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのですと地獄に投げ込まれているところまで書かれているんですね。これは神様に与えられたこの人生を神という方に関わらせるのを一切拒否したものが行くところであるわけなんです。で、イエス様を信じている人は地獄に行くことはありません。でも勤勉熱心に主の語られていることを聞いてそれを従っていかないといつの間にか心が固くなになってって十分に神様が用意しておられる恵みに預かることができなくなるんですね。つまり怠惰になると不信仰の罪に陥っていく危険があるんですよ。イスラエルの民がそうでした。アラノでの旅です。シナイ山から離れて約束の地に向かうために北上しました。カデシュバルニアに着きました。そして10人の者が様子を調べに12人ですね、ごめんなさい、偵察に行って、ヨシュアとカレブは父と蜜の流れる地だということを報告したんですが、他の10人がそこに住んでいる住民がとても強いことを話しました。しかしヨシュアとカレブは主が共におられるのだから勝つことができるって言ったんです。主が共におられる。住人はでもますますその住民がいかに強く巨大であるかを言いふらして、それで民がエジプトに帰ろうと言い出したんですね。主が共におられるという真理ですよ。神の約束ですよ。これをその彼らのいる状況に当てはめるというところにこの勤勉さが現れてるんですね。当てはめるだけなんです。信じたことを今の状況の中に当てはめるという信仰を働かせるっていう勤勉さが必要なんですけど、さっき言ったように手をさらに入れても口に持っていかないということを他の10人がしたんです。で、それをするとどうなるかというと妄想が広がります。さっきね、獅子が通りにいるって言ったでしょ。彼らは何て言った？巨人がたくさんいるって言って、やはりこの恐怖を駆り立てたんですよ。同じようなことをしたんです。で、この出来事についてヘブル書の著者がこう言ったんですね。4章の2節、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです、とこうですね。で、このことのためにイスラエルの民は腹の緒を40年間さまようことになりました。 で約束の地の安息を得ることができませんでした。しかし勤勉な人、しっかりと神の約束を自分のものとする人には安息、休みが、平安が約束されているんですね。信じた私たちは安息に入るのですと。これヘブル書の4章の3節ですね。私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。さっき詩編で読んだあそこの箇所ですが、主の言われたことをしっかりと行っている人の魂は安らぎがあります。もちろんね、体力も気力も疲れることがあるんですよ。大変な時あるんです。さっき言ったヘトヘトになる時あるんです。ヘトヘトになってるからといって何か、あ、この人は御心じゃないとかね、そうじゃないんですよ。そんなこと言ったら、宣教地に行ってですね、病気にかかってですね、死んでった宣教地とか御心じゃなかったんでしょうか。違いますよ。そうじゃないですね。そうでなくて、魂は満足しています。御心を行っている魂は満足しているんです。満ち足りるんです。で、怠惰なのはいろんなことを願っても、それを神の言われていることをやってないので、これをやりたい、あれをしなければいけない、でもやっていないということで焦燥感がいつもつきまとっています。箴言の13章の4節、口語訳にこう書いてあります。怠け者の心は願い求めても何も得ないし、しかし勤め働く勤勉な者の心は豊かに満たされると。願い求めても何も得ない、でも勤勉な人は豊かに満たされる。で、勤勉であるということは何ですか。諦めないことですね。諦めない。忠実という言葉が先ほどのタラントの例えの中にも出てきました。途中で放棄しないで、諦めないで、最後までやり通すんですね。怠惰の特徴は諦めるんですよ。箴言の12章の27節、武将者は獲物を捕らえない、しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえると。獲物を捕らえようとしても、言い換えると神の約束を手に入れようとしても、途中で諦めてしまうので、いつまでもそこの祝福を味わえないんですね。けれども信仰生活の中で、また教会の生活の中で、いつまでもその、ごめんなさい、主から与えられたものを忠実に、主が言われたことを行っていく、そして約束を手にいく。確かにこれ言われたことを行っていったら、神様が言われた通りだったということを体験してください。それが自信につながります。確かに神様は忠実なものをに大きなものを任してくださる。このことをですね、体験してください。で、中途半端だとそれがね、実を結べないんですよね。20章の4節、箴言の、怠け者は冬には耕さない、それゆえ借り入れ時に求めても何もない。イスラエルの土地では、この、春に取れる、この作物ですね、この冬に耕すんですね。11月とか12月に雨が降りますから、それからですね、この耕すんですけれども、その間に耕す。だから見えなくても、実が見えなくても、その目に見えるものがなくても耕して、そしたら借り入れ時にその収穫に預かることはできるんだけれども、借り入れ時の時にじゃあ何かやろうとかって言っても何もないよと、このように言ってるわけです。ですから怠惰には関わらないという問題がありますよね。あと信じないという問題がありました。あと諦めるという問題があります。では今度は怠惰に対抗するための知恵、箴言では面白い教材をくれてるんです。6章の6節から8節、先ほどちょっと言及しましたが、怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。蟻には首領も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。蟻が私たちに教えてくれます。蟻ね、 こんなちっちゃな存在が私たちに教えてくれるんです。なんかね、どっかの大きなセミナーがあってね、有名な先生が来てね、それでよし、こうやったら知恵が与えられますよって言ったら、みんなこうなんかこう、あのこうすごい期待してやるじゃないですか。でも知恵ってね、目の前にあるんです。あれ、へりくだりが必要です。へりくだりが、アリがなんで知恵があるかって言ったら、例えばアリが一生懸命運んでってる時に、その間に物を置いてください。物を、ね、何か分かんないけど石ころでも置いてくる、石ころでも何も置いてみてください。そしたらね、這い上がってまたこうやっていくんですよ。その列はね、また作り始めるんですよね。最初はちょっと戸惑ってるかもしれないけれども、でこの勤勉さですよ。乗り越えて物を運ぶのもやめたりしない勤勉さですね。でアリの特徴はここにあるように、狩猟、このリーダーが、頭がいないっていうんですね。でここで分かることは、強いられる前に自ら動いている姿です。強いられる前に自ら動いている姿。自分が自由な人として生きるためには、自由な意志で神に命じられたことを行っていきます。怠惰であればあるほど他の人から強いられることになっちゃうんですね。嫌じゃないですか、こう打ち叩かれて。あの信玄にもたくさん出てくるでしょ、懲らしめなきゃいけないときに打ち叩くっていう言葉出てくるでしょ。打ち叩かれて何か結局しなければいけないって嫌じゃないですか。そうではなくて、言われる前に神から言われたことを行っていく人っていうのは自由なんですね。そしてこれは夏のうちに食料を確保していますですね。いつもやっているんですね。いつも動いて働いているんです。御言葉を伝えることについて、第二テモテの4章の2節で御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。私は時がいい時にやろうと思うんですよ。だからその時にやらなきゃいけないと思うんですよ。で一生懸命その時はどうすればいいんですかって話になるんですよ。けれども悪くてもやっているからこそ、良い時にもしっかりとすることができるんですね。パウロもエペソの5章の15節16節で、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だから機会を十分に生かして用いなさい。このように言っています。だから葬儀セミナーでも、あのこの前の6月20日ですね、キーワードになった言葉で素振りをするっていう言葉で、ね、その葬儀屋さんのね、が少年野球のコーチなんですけども、素振りをしたらクリスチャンとしても一般の職場で普通のところでちゃんと自分がクリスチャンであるということを言っているならば、葬儀という場において何をすべきかも相手も分かってくれるし、自分も何するかいうかが分かると。だからいつもやっているということなんですよね。でここまで話しましたけれども、一つ、そのただ一生懸命で熱心であればいいということでもないんですね。前回ね、19章の2節で、この言葉を読みました。熱心なだけで知識のないのは良くない、急ぎ足の者はつまずく、ね、ずっと熱心さ話したじゃないですか。でも知識のないのは良くないよと、急ぎ足になるよ、つまずくよ。命の泉である神から、その知恵から、それを受けながら燃えていくんですけれども、それで急ぎ足になっちゃって、その命をなんか差し置いて自分で燃えていっちゃって、それで燃え尽きてしまうということがあるわけなんですね。で箴言の20章の9節には、誰が自分、私は自分の心を清めた、 私は罪から清められたということができようという言葉があるんですよ。私たちが一生懸命何かに駆り立てられて行っているときって、時にはなんか自分に負い目があってね、その負い目を償っていこうとしてやってしまうことがあるんですよね。これは宗教もそうです。宗教まさにそうですよね。負い目があって、そしてこれ行いによって償っていって神様に受け入れられようとする、ってこれが宗教ですよ。これはまあ普通に、その例えば何か自分の奥さんに悪いことをしたよね、で花束持って帰るじゃないですか、何かするじゃないですか、まあ、私はしないんですけど、それでもなだめることはできないから、他の方法で何かしようとしちゃうんですよね。何かやましいことがあったり、その何か負い目があると行いに駆り立てられるの。でそれがさっき言った宗教においてもそれが起こっちゃって、教会の中でも起こるんですね。それで熱心なんだけど人に受け入れてもらおうとか、中心部分に入れば私は満たされるとか、深い部分でその負い目をこの補っていこうとか償っていこうとかする、それでは何ですか、行いによる救いですよ、義人ですよ。神の前で認められないんです。それはどんなことがしても罪から、その罪は清められることはないんです。でも私は清いということができます。よく私はって言ってるんですけども、清く正しいっていう名前でね、あまりにも恐れ多い名前なんですよね。まあ、日本人だったらね、ほら知ってますけどね、歴史上の人物いますから。でもよく考えると清く正しいって怖い名前もらったなと思うんですよ。でもね、クリスチャンとしてふさわしい名前ですね。キリストの血が清くしてくださいました。そして義と認めてくださいました。キリストの血によってイエス様が私の罪のために血を流してくださった、このことが、そのことが神様への奉仕へと駆り立てられるわけなんです。不道徳の女がそうでした。パリサイ人シモンの家でイエス様が食事を取られていたときに、宮司のところに来て涙を流して、それで髪で拭き取って、そして香油をかけてですね、あれはもう最高の相手に対する敬いの思いですよ。今はずっとね、ちょっと気持ち悪いなという感じですけども、なんか 足にね、なんかいろんなことやって、でも当時はものすごく敬ってる行為ですね。それ許されたからなんですよ。本当に愛されたからなんですよ。負い目が許されて受け入れられたからなんですよ。神に受け入れられてるんですよ。だからもう燃えるんですね。そういう熱心さですね。ですから勤勉になってください。最後にペテロがその勤勉になる進め、霊的な成長において勤勉になることを進めている箇所をですね、読みたいと思いますけれども、第2ペテロですね、1章の5節から11節です。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、ここですね、英語だと with all diligence って書いてあって、これは勤勉、あらゆる勤勉を尽くしてって訳すこともできますね。あらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。身を結ぶようになるんですよね。でこれらを備えてないものは近視眼であって、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから兄弟たちを、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしてください。これらのことを行っていれば、 つまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを、次見てください、豊かに加えられるのです。豊かな報いがあります。豊かな恵みがあります。この熱心さによって霊的に成長することによって私たちに豊かな恵みが用意されているわけです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに、お父様、目を覚まさせてくださって感謝いたします。起きなさいとあなたは言われます。私たちが怠っていたところ、あなたに命じられていないのに一生懸命やっていて疲れてしまったことで、逆に命じられているのに行っていなかったこと、いろいろあります。お父様、今そのことを見せてくださったので悔い改めます。そしてあなたの言われていることに熱心になりたいと願います。どうか私たちの心を清めてください。そして私のうちにあるあなたからのものではないもの、これを捨て去るようにしていきたいと願ってます。あなたの助けが必要です。どうか聖霊で助けてください。お願いいたします。そしてこの1週間の間もこの霊的な成長を持って実を結ばせ、本当にあなたのよって変えられた姿を持ってあなたに自分自身を捧げることができますように、どうか助けてください。お願いいたします。神様、ありがとうございました。私たちにこのたっとい賜物と人生と時間と財産与えておられることをありがとうございます。主よ、あなたは私たちを愛してくださって私たちを用いようとされてますから、私たちが応答する民でありますよう、どうか助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。